んばんは、下平です。
こんばんは、清水奈です。
こんばんは、早川洋平です。さあ、大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast 各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録と番組のフォローよろしくお願いします。
お願いします、はい、
お願いします。
さあ、ということで第230回、久々です ね、
小説家スペシャル、はい、で今回はですね、動画配信時代の、まあ、題材選び、テーマ選びっていうのが、まあ中心になるのかな。でもやっぱりさ、小説とか、まあ、創作全般に関してだけど、はい、その時代に一番強いエンタメに引っ張られるよね、
うんうん、
で今はそれは動画配信でやってる映画やドラマだと思うんだ、
はい、
で小説の素材もそっちの方にぐっと引っ張られていってるんで、うん、もう傾向としてはこういう感じになってるよね。基本的に、まあ、紙の本もあんま売れてないし、動画配信も予算がかかってこくれて大変なんで、まあ、あんま冒険しない、題材選びに、うん、ともかく再利用、うん、もう昔のやつが多いじゃん。1個当たってもなかなか一発では全部回収できないから、うん、ともかくそこそこの手応えがあればイカゲームとか、うん、今回の3体のネットフリックス版、
うんうんうん、
結構面白かった ね、
そうですね、
のじゃないけれど、すぐにシリーズ化、3体は2が決まったんだよね。
あ、もうそうなんですね。
そう、そして題材選びにおいて大事なのが、もう今お客がさ寝そべって動画配信見てるだけなんで、サービスしてくれよって感じなの、
うん、え、それもうちょっと具体的に言うとどういうことですか。
要は、客がみんなマグロ化してるってことです。自分から何かを見に行って、例えば映画館に行ってなんか、まあ、見たかった映画を見るんじゃなく、今あるものの中から選ぶだけで自分が一番楽な状態で見て楽しめればいいっていう感じなんで、基本的に向上心ないんだよね、今のお客は。だからわがままに対応するためにサービスして頑張って、うまくいったらともかくシリーズ化で、題材を冒険せずに何でも古いものを再利用して作っていくっていう、これが今動画配信の時代のテーマ選びじゃない。
そのサービスわがまま対応っていうところには、うん、いわゆる動画配信の時代、まあ、漫画もそうですけど、うん、鬼滅の刃とかもそうなように、
うん、
めちゃくちゃ解説してるじゃないですか。
そう、
もう
棒、そうだよそうだよ、
わかりやすく、
うん、
テロップだけじゃなくて、それも含んでるってことですね。
全部含んでる。だから自分語りが本当に多いよね。
ね、
うん、鬼滅の刃で言えばね、あ、雪の中で寒い寒い、あと15分経ったら僕は凍死してしまうって言いながらさ、ゆたゆた歩いてるじゃん。
そうそう、
あんなこと言うはずないだろっていうことも大事な、みんなサービスしてもらわないとわからないから。これはわがままなだけでなく、まあ言ってみればストーリーリテラシーみたいなもの。
そうですね、
物語はこう動くんだなっていうことを説明してもらわないとわからなくなって、このリテラシーが低下してるっていうのはあると思うんだよね。
いわゆる作品と視聴者の間に、今まではその1対1の関係だったんですけど、うん、ある種のなんかそこに、まあ、AI じゃないですけど一人 ガイドが入ってますよね。
そう、もっともっと優しくすると思う、これから、う
ん
うん、でそれに関してはもう別に恥ずかしいことではないので、正直ジョン・ウィックとかね、イコライザーじゃないけど、うん、暴力だけ見せればいいんだろうみたいなとこあるじゃない、
はい、
もう
そこのところの喋るか暴力かみたいな、
そうそうそう、そこのところの気持ちよささえあればいいっていうように、うん、だからどんどんどんどんなんか、ストーリー全体は単純化している。
うん、
で割と分かりやすい味付けの濃いものが好まれる、
うん、
でみんなが知っているものコナンじゃないけど、それを再利用するのがいいっていう時代なんだよね。
うん、
ちょっとなんか ファストフードみたいになってますね。
なってます。だから小説の題材に関しても再利用とかで全然いいんだけど、その中でどう味をつけるかなんだよね。
うん、
だからこれ前紹介したけどさ、甲賀忍法帳、まあはい、これが何の最初だったっけ、
なんだろう、ナルト、
違う違う違う、忍法帳だからナルトじゃないの、ね、これが日本で最初にあるジャンルを作り出した本。
あ、そういうことか。え、忍者、
忍者、
違う違う違う、忍法帳の話は知らないか。家康の命を受けて10対10で伊方甲賀が一人一人戦っていくの。
うんうんうん、
あ、分かった、あれだ、天下一武道会、
そう
トーナメント、
トーナメント。だからトーナメントものでやるんであれば、じゃあトーナメントでいいんだよ。で、うん、この中でどう新味を出すか、これ甲賀忍法帳じゃない、元は。
それを再利用なのか、
うん、で再利用の走りがもうこういうのだから、これ幽遊白書の6巻、
そうか、
これ覚えてます。これね、天下一武道会じゃなくて、
うん、あ、なんかありましたね、
暗黒武術会なんだよね、幽遊白書は、うん、でドラゴンボールの16巻は、はい、当然天下一武道会、
読みたいな久々に。
これ面白いよ、16巻はね、ピッコロと決戦するところだから、
はいはいはい、16巻ピッコロさんなんです
ね、
うん、あ、もう大人になってる。
そう、あ、でも今見るとこちらの方が先で、暗黒武術会は後だ、
あ、ですよね、92年、ドラゴンボールの先ですよね、やっぱり、
うん
うん、
だそう考えるとすごくない、うん、トーナメントものができてさ、この甲賀忍法帳から、
甲賀忍法帳いつですか、
ドラゴンボール、これは1960年の頭か50年代末か、
僕らからすると普通にドラゴンボールとか遊百姓がむしろ元祖に思ってますけど、違うって
ことですね、うん、全然違う、うん、でこっからあ59年、
うわすごい、
だそうなるとさ、ドラゴンボールがあって、うん、まあ遊白があって、うん、で今こっからバキがあって、沿岸アシュラがあって、さらに週末のワルキューレまで来るっていう、だからこうなると最初にトーナメントものなんかやりたいなっていうのを思いついたらもういいのよ、丸々パクっちゃって、うん、この面白さを動かさないで、ただどう手を変え品をかえ見せていくか、うん、でこれ知ってるかな、ベン・エッジ・ウィンターズ、これも聞けばあっと分かる、この人が発明したのは小惑星エンド、はい、小惑星世界破滅もの、これまあ要はさ、小惑星が飛んでくるんで、あと77日で世界が崩壊する中で、
いっぱいありますね、
刑事が殺人事件を解いていくっていう、これフィリップ・K・ディク賞をもらってるんだけど、
あそうなんだ、
ここから例えばさ、伊坂さんの週末のフールってネットフリックスになってるじゃん、うん、これも世界破滅もので、
うんうん、
であとあそうそう、凪良さんのこれも世界破滅ものの中前のシャングリラっていうのがあるんだけど、
うん、
ほら伊坂さんがやって、凪良さんがやって、今売れっ子の作家はこういうテーマの再利用みたいなことをやってるじゃん、もう全然これ悪いことじゃなくなったんだよね、
これ。あの変な話ですけど、まあ、その伊坂さんやね、うん、凪良さんに直接伺ったわけじゃないですけど、うん、みんな明らかにやっぱりそういうのは
絶対、これもうこれでも絶対に読んでる、うん、でこの設定に関してはああ自分が思いつきたかったっていう人がいっぱいいるから、世界が滅ぶ中でも、自分で意思を持って悪を探してやっつけるみたいな話なんで、よくできてるでしょ、
うん、そうするとイラさんの作品の中でも今までなんか、うん、まあ、当然こういうのをちょっとなんだろう、最初の種にしたみたいなってやっぱあるわけですか、何らかの。
あんまないんだよね。
ない。
だからここ10年ぐらいの傾向だと思う、うん、要は再利用になってシリーズ化ものが前提になったっていうのは、
うん、
だからこういう時代なので、みんなが知っているものをうまく使いこなすやり方が大事だと思うんだ、
うん、
これそうだもんね、
うんうん、
孫悟空プラスね、聖域プラストーナメントものじゃん、
う
ん、
だから今のって作るとき、まあ、これ言うはね、うん、やすしですけど、うん、逆にしたらまずいって話ですよね、
うん、
つまり なんて言うんだろう、ベースの箱はなんとかオリジナルでひねろうとして、うん、なんか表層的なとこだけドラゴンボール真似たりすると全然ダメですよね、
うんうん、そうだね、だからそれぞれどんなジャンルにもさ、その面白さの中心になるのがあるじゃない、
うん、
世界が終わる中でどう正しく生きるか、うん、戦って誰が一番強いか、
うん、
トーナメントだから、
うん、
その面白さの核はしっかり掴んだ上で自分なりのカラーをどう乗せていくのかっていうのが、動画配信の時代、今の小説の作り方の割となんか真ん中なんじゃないかな、
うん、
だから読んでさ、これ新しいよなって感じしないよね、
うん、まあ安心感逆に、
うん、だから今回の直木賞のあの本、
うん、
あの熊のやつ、
はいはいはいはい、
あ熊、
は
い、
でもあれもさ、あの吉村さんの熊嵐っていう小説を読んでインスパイアだからね、
共食い
も、
うん、ああそうですよね、
そう熊嵐はすごい出来だったから、
うん、だからやっぱそういったある種のベースをどれだけ知ってるかっていうのは、
そうだね、うん、なのでいろんなのを読んで自分でこれは震えるな、面白いなっていうのがあったら、それをどう自分なりにアレンジして変えられるか、ただし面白さの核に関してはパクリだと言われるが何しろ関係ないから、そのまま使った方が今はいいかな。
創作の仕方がちょっと変わってきてるっていうんですかね、う
ん、だからね、なんかね、オリジナリティみたいなものがあんまり尊敬されなくなったっていうか、あんまりオリジナリティはいらないってなってると思う。
あ
だってハリウッドの映画もみんなパート2ばっかりじゃない。
そうです
よね、今年封切りするハリウッド映画ってほぼ全て2だよ、2か3か4。
知ってるものの中で、
うん、
なんかこうちょっと切り方が新しいものっていう、うん、
そうだね、
ことをみんなが好んでるっていう感じなんですね、うん、
まあ、好んでるっていうよりは、うん、やっぱりここに書いたここだと思う、新しいことをもうこれから頭に入れるのはめんどくさいから、うん、今までの知ってる中で適当に楽しませてくれよっていうので、
うん、
いつも行きつけの定食屋に行って、うん、
あ
日替わり定食を食ってるって感じ。
なんかあの悪役令嬢物って全部同じじゃないですか、うん、あの近くにあるものが、うんうん、だけどなんかずっと見ちゃうよねみたいな、うん、悪役令嬢物って言ったらもう安心して手に取っちゃうよねみたいな、あの感じを求めてる、
う
ん、異
世界とか悪役令嬢は本当にそうだと思う、
うん、異世界もそうですよね、
安心して最低限の面白さのレベルは保証されている、
うんうん、
その中でどうバリエーションつけてくれるのかなぐらいのつもりで見読んでるじゃん、うん、
はいはいはい、チート能力絶対みんな持ってて、
うんうん、そう
5000人感があるみたいな、なんか、
だからそう考えるとね、 今あのクリエイティブでよし頑張るぜ俺は今までにないものを作るぜっていうことじゃなくてもいいかも、
うん、そうですね、う
ん、だって再利用でここまでいけるんだよ
確かに、うん、そういう話を聞くとね今ちょうど質問しようと思いましたけど、うん、まあ、全ての人がってことはないと思いますけど、うん、やっぱり クリエイティブなことするときに今言ったような、うん、でどうせ出すんだったら、うん、もうその大衆に受けるにしてもね、うん、ちょっと尖ってるものとかって
自分だけのとかって考えるんだけど
考えちゃう
けどそこは今ちょっとなかなか難しいかな。よほどのオリジナリティとか才能がないと、ね、そこまで到達できないと思う、う
ん、でもその中でも楽しむことは確定としてもできると、うん、そう
だからさ最近のヒット漫画で言えばさまあ鬼滅とかさ、うん、まあ怪獣8号とかさ、うん、全部あれこれあったよなと思わない？
新しさはないですよね、
うん、呪術も元をたどればあブリーチあったなとかさ、
うん、
怪獣8号はなんだろうね。でもこれはもう明らかにちょっとあの感じはあるよね。ワールドトリガーとか
あ
ーワールドトリガーってで事実はもうこれもブリーチの感じと、うん、でもこれは誘惑の感じもあるんだよな、
ね、
うん、でそれぞれのいいところをミックスしながら今の時代に合うようにちょっとブラッシュアップしてきてるっていう感じだと思うんだよね。うん、うん、鬼滅そうね、ナルトブリーチの感じね。ナルトのさ家族がすごい苦しんだとかさ、うん、鬼滅もナルトの物語死ぬ時になんか全てを語る過去の話みたいなのってあるよね、
うん、
イタチの話とかさ、
うん、
こういう感じだもんね、
うん
う
ん、
そうだからこうして見てみると本当にあの再利用が本当に多いからあんまり今は自分だけの世界とかオリジナリティにこだわりすぎない方がいいかな。ある意味できちゃったんだよね小説も漫画も映画も、
ずっとおっしゃってますよ、
ね、うん、だからその中でやっていくとなるとんどうしたらいいのってなったら自分が一番楽しんだジャンルをにもう一回戻ってみるっていうのがいいかもしれない。
うん、逆にそこだけは守りたいですよね。そうしないと なんだろう、まあ、人によるのかもしれないけど、うん、なんか続けるモチベーションにならなそうですよね、うん、
まあね、うん、でもそうは言ってもしょうがないよね、うん、もうみんなが再生産になっちゃったから、
うん
うんうん、だって新しい本ないもんな。最近直木賞の作を僕たち読んでるじゃん。でも突拍子もなく新しいなと思ったのってテスカトと同志少女ぐらいじゃない、
う
ん、
そうですね、
うん、あとはもう時代物 あったよねみたいな、
うん、
現代物 あったよねみたいな、
うん、出てこないですもんね。
ない全然ない、うんうん、2冊かなこの
4、5年
この5年ぐらいでそうだからね。
確かに、
うん、で僕らその間に、まあ、5冊から6冊で年に10冊ちょい読んで、うん、50冊の中で2冊だから
確かに、うん、そうですよね。
いかにですよね。
いや本当、うん、だからなんかね、うん、新しいものの時代ではないんだよ本当。
4%96%は新しくないと。
そうで今の時代全体がそっちに向かってるから、うん、その中で面白いのを作ればそれでいいんじゃないっていう気がする、
うんうんうん、
だからあんまりその逆に言えばさクリエイティブ進行で新しくなきゃダメなんだって思い込みすぎてたのかもね。
でまたそうなるとそれ自体がクリエイティビティをなんか逆説ですけどなんか抑えちゃいそうですね。
そうだね、うん、ないからねなかなか新しいものが、う
ん、じゃあまあこの後ねあの本編の方では、うんまあ、今の話を大前提にね、うんうん、なんか個人的にはどういうじゃあ型があるのかとかね、
うんうん、聞きたいですね、
まあ、あとモチベーションのことも含めて聞いてみたいかなというふうに思っています、うんはい、さあということでお便りご質問来てますでしょうか、
はい、お便りです。香里さん50代の女性からいただいています、こんにちは。スティーブン・キングの回を聞き書くことについてを買いました。表紙の写真を眺め前書きを読んだところですでにワクワクしています。これからも日々を緩めている色彩豊かにしてくれるお三方の放送を楽しみにしています。
ありがとうございます。
はい、で、次が質問です、はい。シノリンさん40代の女性からいただいています。いつも楽しく拝聴させていただいております。私は40代の主婦で家事の合間などに趣味で小説を書いています。いつも一人でただ小説を書いているだけなのでわからないことや質問したいことがあっても相談できる人がいないのでこのような場所はとてもありがたく質問させていただくことにしました。どういう質問かというと小説の応募方法についてなのですが、応募の他に出版社への持ち込みをして小説家になった人もいらっしゃると思うので持ち込みという方法は現代でも可能なのかどうか知りたいです。一般的には雑誌の 応募要項にあった小説を投稿して下読みの人に読んでもらい、そこで選考されるのが第一歩だと思うのですが、ここで少し疑問があります。趣味で小説を書いているだけの人間がこんなことを書くのおこがましいのですが、下読みの方々はレッテルや先入観、固定観念、悪意などなく小説をきちんと読める人ばかりが揃っているのでしょうか。中にはきちんと読めない方もいらっしゃるのではと生意気ながらに思ってしまいます、うん、ですので出版社に持ち込む方がプロに近い方にきちんと読んでいただけるのではないか、現代ではどうなのかなと思い質問させていただきました。
なるほどね、
うん、またそういう方法で小説家になった方もいるのであれば、うん、持ち込みや郵送の際にどのようなことに気をつければいいのか教えてくださると幸いです。
あのね、これはね、うん、なかなかない今は。
あ、今持ち込み自体が、
僕が知ってる最後で、うん、京極さんぐらいじゃないかな。
すごい落ち込んで最後は、
あのね、ここでさ、章だと、うんうん、その読んでくれる人がいまいちかもしれないって言うじゃない、
下読みの人
が
ね、
あのね、下読みの人に関しては、評論家とかがみんなやってんの、書評家とか、
うん、
だからあのこの人が言うように全然読めないなんて人はいないし、うんうん、面白かったら必ず通るよ、
いつもおっしゃってますよね、
うん、だからそこでその賞だったらダメで持ち込みだったら OK、 普通の編集者だからって言うけど、編集者の方が読めないことの方が多いよ。
へえ。
だって編集者、例えば20代とかで会社に入ったばっかりでそれまで本とかあんまり読んでなかったって人いるけど、書評家だったら現場で10年20年ずっと
それが生業
小説を読んでやってきてるから、
なるほど、
そっちの目の方がまあ信用できるっちゃ信用できる、もちろんどっちも外れてしまうかもしれないけど、それは運だからね。
うん、
なのであの正直自分の書いたものがその分からない人に読まれるのは嫌だみたいな気持ちは分かるんだけど、うん、それは本になって世の中に出たらもっとわけのわかんない読者がいちゃもんつけてくるんだから、最初から厳しい方行った方がいい。で、持ち込みだったらよりうまくいくみたいなことは 0% です、
うん、
で少なくとも今はみんな賞に送ってくださいって編集者は言うの。
そうですよね、
うん、持ち込みをしても、あ、賞に送ってください、うちにこういう賞がありますって言って終わりなので、
うん、
この人がよほど出版社に強いコネがある、あるいはある程度その出版社に知り合いがいて、その人と通貨の中でこういうの書いてるんだよねって言って今度読んでって気軽に言えるような人だったらいいけど、
うん、
そうじゃなくて普通の主婦で一人で書いてるんだったら賞に行く方が早いと思う。どちらにしても受かる可能性は限りなく低いから、
うんうんうん、
あとはそのね、仮にネットワークあったとしても、うん、やっぱりその紹介って責任が発生したりするから、うん、そこでまあ気使ったり使われたりとかいろんなこと考えてると、
そうなんだよ、ね、
フラットに
公
募してる場所があるんだったら、うん、まあ、僕は小説家志望じゃないですけど、うん、むしろやっぱ人と会うの大変さ分かってるので、
うん、
考え方によってはね、公募の方が、
そうだね、だから今の話で言えばさ、この人すごくニュートラルに書いてくれてるけど、例えば自分の知り合いが出版社にいて、その人に渾身で頑張って書いた小説読んでもらって、これは商売物にならないし本にはできないよって言われたら、その人の中ってこれからどうかな。
うん、
そうだね、へーへーへーで済まないじゃん。
済まない。
なのでやっぱそういうことやるんだったら賞に応募した方がいいよって僕は思うね。で、実際普通の会社は今持ち込みはほとんど受け付けてないです。
うん、
普通の出版社はね、
まあ、言うとね、公募があるわけですから、
うん、
もうそこに、
いや全然新人賞だって一緒だよ、
うん
うん、でしかもシングルじゃないから、チェックは編集者も読むし下読み担当の書評家も読むしで、うん、まあ、2人ぐらい読んでるから、
うん、
2人が読んでそこそこ読書経験のある人がこれはダメだなっていうのはスパッと落とすので、それで落ちるんだったらしょうがないじゃんっていうことだと思う。
いつもね、あのオトラジの中でもこう公募の話、うん、井田さん自身ご経験なんかもですけど、うん、〇〇賞とかで、うん、やっぱり1回目は何だろう、二次選考があって、うん、そしたら次も最終までいく、うん、その次までも最終までいくとかって言うじゃないですか、うん、だからその作品とかその書き手の力が本当にあれば、まあ公募のそれなりのところだったらやっぱりちゃんとね、確率は低いにしてもすくい上げられるべき、すくい上げられるから、その手法よりもやっぱり作品というか、
で特に例えばさ、今集まるところはさ1000も2000も来るのね、
すごい、
だから一時で例えば最初2000で来て、うん、ここで半分で1000になる、
うん、
2時3時で最終じゃん、
うん、
でここで例えば280最終で、あ、80はないな、ここで 50、ここで5だから、
うん、
でここからは選考委員の作家が読むことじゃない、
うんうん、
でここら辺のところに行くまでは 最初は確かに1人か2人だけど、ここら辺からはダブルチェックトリプルチェックになってくるんで、うん、そうするとよほどダメなものはやっぱ当然落ちるのよ。でちょっとでもいいところがあれば拾ってくれるから、だからそんなに心配しなくて大丈夫です。
うん、
その章だったらわけのわかんない人が読むんでしょって言うけど全然違うの。それはもうこの人の思い込みなので、
うん、
全然そういう風ではないです、
うん、
一応プロの書評家とか、ライターの人が必ず読んでるから、ここから、
うんうんうんうん、
当然出版社の中の人も読むんだよ、
うんうんうん、すごい面白いですね、
面白いですね、
うん、
読んでて、うん、小説この小説つまんないなっていうことあるじゃないですか。
あるある。
でもあれ そのつまんない小説にもやっぱりなんかこう普通の人とは違う光るものがあって、ああやって出版されてるってことなんですかね、やっぱ、
う
ん、
そういうことだろうね。あとこれ正直に言うけれど、うん、出版社も何が当たるかなんて分かんないのよ、うん、だから常にロングテールで新しい何かを出しておかないといけない。
なるほどですね、確かにここにひ、ね
うんうん、結構感覚的なところ未だありますよ、ね、
あるある。それに、うん、そうだそうだ、僕たちだってさ、直木賞の先行作とか読んでさえ、何これどこが面白いの。先行に入れるのが間違ってるじゃんみたいなのしょっちゅうあるじゃん。
言いたい放題すいません、言わせていただいて。
なのでそういうもんなの小説っていうのは。
でも確かになんか感動ものをすっごいいいよねって思う、はい、あのなんていうのお客さんもいれば、うん、SF じゃないともう読まないよねみたいなお客さんもいて、
うん、
やっぱその手に取る傾向みたいのってみんな一緒じゃないから、
うん、
いろんなジャンルのいろんなこう味付けの小説を、うん、その出していかなきゃいけないっていう編集側の意図とかもやっぱりあったりとかはするんですかね。
あとはやっぱりその時代に合わせるよね、
うん
う
ん、
時代性ないとそう、
時代性か、
時代性だから最近で言えばその BL 出身の女性作家みたいなのはものすごく各出版社探してるし、
うんうんうん、
僕はあんまり得意じゃないんだけどでもまあ探してるんじゃないかな。
そういう風に考えるとやっぱ直木賞とかであの今回の共食い と、うん、五所グラウンドが直木賞取ったっていうものなんかこう時代的なものもあるってことなんですかね。
まあ、五所グランドに関してはね、ずっととにかく牧美さんがやってるんで、
うん、
まあ厚労省的なことはあると思うけどね。共食いはちょっとほら圧倒的に抜けてたじゃん、
うん、
先行の経過とかを読んでも共食いが最初にパッと決まってんだよね、あれ。
あ
だからまあ そんな感じじゃないかな、
まあ、ちょっと話混ざっちゃいましたけど、うん、この方のご質問に関しては直木賞とは別なので、
う
ん、いわゆる功労賞的なことはないはずなので、
うん、
逆にいい意味で、うん、もう本当に実力というか面白さでいける、う
ん、ただこの人がさ例えばすごく有名な主婦ライターであるとかさ、
うん、
お片付けスペシャリストみたいな名前のある人だったら
インフルエンサーだったら
そういう人だったら編集者も、うん、あこの人の読者に向けて出すんだったら小説少々つまんなくてもいいかもってなるじゃん、
うん、でもそれで1万人買ってくれるんだったら、ね、
そうなる、うん、そのパターンもあるから、うん、そういう人だったらもちろん持ち込みもありかもしれないけど特別な人以外は新人賞に行った方がいいよって思う。
確かにね、
そういうのも含めて時代ですね今ね、
うん、
なんかストレートに小説家じゃなくてまずこうお客さんとかファンを自分で別のところでつけて、うん、自分の好きなことやる方が近道、
まあその手もあると思う、うん、
するかも。
でもなんかいいわれ別としてね今日のこのテーマもそうですけど、うんまあ、この方のこう抱くイメージも、うん、いい意味で僕もね大人じでこうやってるからある程度少し分からせていただいてますけど、うんうんうん、未だに昔のその小説家の人のイメージとかあるから、
うんうんうん、
やっぱその辺の、まあ、何が言いたいかというと今日のテーマも含めて、うん、やっぱりちょっと最新の事情とかどういう状況って知っとかないと
そうだね
乗るものも乗らなくなっちゃいますよね、
うん、だからオリジナリティっても大事なんだけど掘りに行ってさ砂漠だったってことがあるからね、うん、なんか井戸掘って出てくるかと思ったら砂漠でどこまで行っても砂だらけっていう
それに10年かけてたみたいな、
うん、だから今だったらどちらかといえばあるすでにパターンとして出来上がっているものをうまく使った方がいいのかなって気がするね、
うんちょっとでもそこをもうちょっと深く
この後ね
聞きたいですね、
はい、はい、ということでぜひ本編楽しみにしていただけたらと思います。そして番組からお知らせです、人生相談ねこの番組の、売りの、回ですが、久々にね失恋相談
をおそうですね、はい、いいね、
募集したいと思ってます6月、下旬配信を予定していますので、メンバーの経験談もはてなってありますのでその辺も踏まえつつ皆さんのご質問が大事ですのでいつものように質問フォームからお寄せいただけたらと思います。ということでこの後本編ご視聴は4通りございます。 YouTube メンバーシップ Apple Podcast ニコニコ動画 audiobook.jp いずれかの方でご視聴いただけたらと思います。詳しくは概要欄をご覧ください。それでは後ほど、
はい。